QIC。
まあ、メールをね、一応読んでたんですけども、だんだん目が疲れてきたんで、すみません、ここら辺でちょっとメールはやめようと思いますが、はい、ほぼほぼ同じような内容で、残念であるというのと、うん、その何が残念なのかというと、もっとその情報を知りたいのに得られないと。それがその本部の方針で、これは間違いなくそうですよ、そうなんですか、でそうだというところが、そのなんていうのかな、あれだけボランティアに頼ってる、
はい、
そのボランティアが動かなかったらどうしようもない、まあ、その政治団体であるにもかかわらず、そのなんだか知らんけど変なヒエラルキーが出来上がっていて、でそのどうせボランティアなんてのはもう要するに駒みたいにね、まあ事実上扱われてる可能性が高いですよ、見てて。
そうなんですね、
でそれはもう上から見てるとそう見えないかもしれないけど、こちら下から見てますから、横を見渡したらみんなそういう人たちなんですよ、みんなそれでも頑張ってるんですよ、でそれがね、これはダメでしょうと、いうことで私が、もう上げたくもない声を上げてるわけですよ。で何度も言いますように、別に私、見返りを期待してませんし、私はもう令和新選組の何かに戻るつもりはさらさらないし、多分戻らないです、はい、で、やるのはその今目の前にいる信頼のおけるその高橋、前島、堀口、そして、まあ、おかん、その他何人かいますけども、彼らを応援をしたい、ということで、でよくよくじゃないけど、最近になってこういう質問を持ってるんですよ、意地悪な、
はい、
じゃあ榎田さん、その例えばその三重氏が心変わりして、
はい、
例えば令和新選組から離れちゃって、
はい、
それこそ前島君とか偉い N 国、N 国とか言ってるんですけど、N 国行っちゃったらどうするんですかと、
はい、
それでも支持するんですかっていう、そういう意地悪な質問が来るんですけど、はい、答え簡単ですよ、はい、支持しますよ、ただしそれがその彼らがその人間が変わっちまったら別ですよ、
人となりだもんね、
その政治の心情としてどういう風になってるかっていうところまでちゃんと聞きますけどもね、それが全然別物になってたらそれは話は別ですが、
応援はしない、
基本的な姿勢が今と変わらずに、それをその貫くためにはこっちの政党がいいんだっていう風に言うんだったら、おやってみなっていうのを俺は言うかもしれないです、分かんないですよ、それは現実その時にならないと、でも僕が今人物を応援しているという、そういうことです、政党ではなくて人物です、
そう人物です、
はい、なのでまあまあまあそういうことですね、で
人物が変わったらついていかないですよね、
まあ、そうなんです、まあ不可能ですね、気分気持ち的に
人となりが変わってしね、無理でしょ
う、僕はね、あんまりね、その人がね、はい、そういえばね、人がじゃあちょっと話ちょっと論点変えましょうか。
はは、
人がね、その変わる云々、僕は東京って魔物だと思ってるんですよ。
は
で、これはね、誰でもそうですよ。ね、鼻から東京に住んでるやつと、よそから出てったやつって、やっぱ違うんですよ。おのぼりさんになっちゃうんですよ。はい、で、それなぜそんなこと言えるかというと、私がおのぼりさんだったからですよ、
はあ、
僕はでももともと東京だったんですよ、
はあ、あ、そうですね、
まあ、残念なことに生まれた、残念って言ったら悪いから、山梨県の人たちに、まあ、大変申し訳ないですけど、私は本来なら江戸っ子になる予定だったんですけど、うん、親父がたまたま山梨県に出張して、そこで出張してたちょっと期間があるんですけど、
はい、
その間に私山梨で生を受けたわけです、
うん、はい、
で今上野原市ってとこですけど、うん、当時は上野原町っていうとこで田舎で、
はい、
で、まあ、何もないとこですよ、
うん、
で医者がいなかったんですから、
うんうん、
医者がいないって言ったら語弊があるか、深夜かなんかだったらしいんですけど、
はい、
インターンしかいなかったみたいです、
は
でインターンが、
はい、
生まれて初めて、
はい、
帝王切開をやったと、
はい、
だからおふくろの腹ではズタズタになって、
へ下手くそだったんですね。
下手くそなんですよ。もうズタズタなんですよ。はい、でもうそれの、悪口を、悪口っていうかその、うん、恨み節を何回言われたことか、お前が、うん、お前が出てこないから、お前が、うん、お前が出てこないから、もうインターンの先生からもうこういう、こういうふうになって、見な、うん、見なさいこのお腹をとかって言われて、
あ
知るかというまあまあそんな話はとてもしてる、はいはい、まあそれで東京にね、僕は高校の頃から東京に行くようになったんですね、
うん、
それはまあ声がかかって放送作家になったんですよ、はい、で僕はその東京と熊本を行ったり来たりするような人間になって、うん、折しもバブルの頃でしたから、うん、景気が良かったんで、
はい、
回数券をいただいてましたんで、うん、飛行機の、
あ、
はい、だからいつも飛行機のチケットを20枚ぐらい持ってたんです、はい、
うん、クソ生意気な、はい、高校生ですかそれ、
ええ、ええ、高校生の時はまだ安かったんで、私、
はい、
新人ですから、はい、その時はまだJR じゃなくて国鉄で、はい、寝台特急はやぶさで行ってました、
うん、
国鉄トクトク切符ってやつがあって、
新幹線ありましたよね、
新幹線も使いました、新幹線か、はい、その寝台どっちでもいいです、うん、でも値段一緒だったんですよ、
あ、そうですか、
はい、で往復で3万円だったです、
うん、
でそれをそれは、いつも10枚ぐらい持ってました
、うん、でそんな生意気な、
で高校出てからはもうすぐに売れたのでもう飛行機になっちゃって、
はい、
でなのでまあね、この間ちらっと言いましたけど、はい、どっかの番組で言いましたね、うん、3日連続東京タワーに行ったとかって話、
ああ、
うん、
はい、はい、
それはもうそういう時代だからですよ、
うん、
いつだってちょっとお出かけしようと思って飛行機乗れたんで、
うん、
なのでそういうバカな使い方ができたような、そんな、うん、ことがあって、
はい、
でそれで東京行くでしょ、
うん、
でだってまあなんでしょうね、私その価値観が分かってなかったっていうのもあるんですけど、うん、泊まるホテルが一泊大体3万から5万なんですよ、はい、その頃って
ビジネスホテル知らないとか、
ビジネスホテル泊まったことなかったです、うん、最初に一番安いところで、
はい、
あれですよ、新宿プリンスだったんですか
、
あるいは新宿スターホテルっていうところ泊まってたですね、
はい、
でそれでも1万5千ぐらいしたんじゃないですかね、もう2万近くしたと思うんですけど、それで途中からはもうほとんど清井町の弁慶堀を望むあそこの白亜のタワーで、宿泊をしておりました。今は亡き、
うん、
谷出健三さんがデザインしました、
あ、そうですか、
赤坂プリンスホテルが大体常宿で、でしたよ、
うん、
するとね30階ぐらいでしょ、
うん、
でそこからこう朝カーテンバッて開けるじゃないですか、
はい、
下見るでしょ、
はい、
するとねその赤坂見附の方の、
はい、
その弁慶堀のところをこう歩く人たちをこう見えるじゃないですか、
はい、する
とねこうもう本当はアリの行列のように小さく見えてるんですよ、
嫌なやつ、
それをこう見下しながら、
嫌なやつ、
頑張れよみたいな、
嫌なやつ、
18です、おかしくなりますよ、
あ、それはなりましたか、
なります、
榎田さんでも
なります、
はい、
完全におかしくなります、
はい、
あっという間に金銭感覚麻痺してきます、
はい、
でその赤坂プリンスホテルの例えばルームサービスとかあるわけですよ、うんう
んうん、
当時だから1983、4年ですよ、はい、今から、何年前や、30何年前ですよね、うんうん、もう40年近く前ですけど、うんうん、はい、その頃なのに、深夜メニューでラーメンっていうのあったんですよ、
はい、
赤坂プリンスホテルで
、
ラーメンが2500円だったんですか、醤油ラーメンで美味しかったですけど、はい、それ2500円出して美味しくなかったら暴動が起きるんですけど、まあまあ、はい、でも下に降りてって赤坂まで行って、はい、一筋通りとかあっちまで行けば遅くまで行ってるラーメン屋なんていくらでもあるんですよね、
はい、
まあ、で赤坂だからそれでも高いですよ、
うん、
高いったって当時多分ラーメン600円か700円だったと思うんですよ、
うん、
そんな生活をしてたら狂うでしょ、
うん、
いろんなものが狂ってるんですよ、
まあ、はい、
でそうするとね言動がおかしくなります、
うん、
金でいろんなものを基準にして考えるようになってくる、
はい、
で人は金で動く、
うん、
で、 要はこんだけあげればやってくれるとかって お金でこう全てを処理するようになるわけですよ、
はい、
っていうのはもう常にその自分のお財布の中には最低でも80枚ぐらいユキチがいるわけですよ、
はいはい、
あのマジでそういう生活になってたんですから、うんうん、でそうなるとね、あのなんか人間なんて所詮それで動くもんだっていうふうにもう見えてきます、うん、はい、でこれは大間違いなんですよ、
うん、
それが続きゃいいですよ、
はい、
それが未来永劫死ぬまで続くそういう生活をあのができる、うん、あの経済基盤をお持ちの方だったらそのまんまでやってくださいって話なんですけど、うん、どうぞあのスーパーリッチとしてどうぞあの、うん、お金で、お金にまみれて生きてくださいと、
うん、
私みたいな成金はですね途中で必ず落とし穴があるんですよ、
うん、
でそうすると途端に急にそういうことができなくなります、
はい、
でそうした途端に人がサーッと引いてきます、サーッと引いてきます、
はいはい、
たまげるほど引いてきますね、
うん、
ここでねその時ただ私が救われたのはそれでも残ってくれるやつが何人かいたんですよ、
うん、
まあ、それはまあ一生の友達みたいな形で未だに付き合いがありますし、
はい、
その同じ業界で未だにその組んでる仲間がいますけど、うん、
ですか、
でそれがいたからなんとかなってる、はい、と、
うん、
それもいなかったら私も終わってたと思うんですよ、
はい、でも引いていった人たちでですよ、
はい、
それなりのことをしたってことですか師匠が。
え、どういう意味、何か俺が
それお金だけで周りが
違う、あの要はそのなんていうのかな、その存在の扱いを私はしてるんです。
あ、はい、
あ、だからやっぱりそれなりのことをしてるってこと
でしょ。してるんですよ、
うん、
自分ではそう思ってはいないんだけれど、
うんうん、だけどその当時してる
から、これ一応言っときますけど私の話ですからね、うんうん、あの他の誰かとかにこうあの重ねないでくださいね、
うん、
そいつがそうなってるとかそういう話してるんじゃなくて、うん、私がそうなったって話なので、うん、あの頼みますよ、はいはい、で何、はい、テーマは何かというと東京が人を変えるって話をするんですけど、
はいはい、
で誰が変わったとかなんとかじゃなくて、はい、みんな変わるんですこれ、うん、そういう状況になる、はい、そういう話をしてます。で、はい、あのでね、だからこれねおそらくなんですけど、うん、自民党でも、
はい、
公明党でも、
はい、
ひょっとしたら共産党でもそうかもしれない、うん、やっぱねあの東京ってところのあそこの、うん、その永田町だとか霞が関だとか、うん、あそこでうごめいてる人たちは、
はい、
本当に世の中のことが見えなくなっています。
うん、
あのほぼほぼそこで完結しちゃってますから、
うん、
でそうでない正気な人って時々いるんですよ、
はい、
それはね自分の選挙区にしょっちゅう戻ってる人です。
うーん、
戻って、
はい、
でそこの支持者からコテンパンにされるんですよ、はい、お前何やっとんだお前ずいぶん偉い羽振りが良いようだけど、
うんうん、
お前そんなんでダメだぞという人がいるんですよ。
うん、
それで地元のいろんな情報をちゃんとこう耳に入れて、
はい、
それについてお前動かんかいと、
うん、
っていうようなことを厳しく言ってくれる人がいると、うん、その人はまだ正気を保てる可能性があるんですけど、うんうん、そうでなかったら、うん、やっぱね変わりますよ人間って、うん、これはもう政界だろうが芸能界だろうが何だろうがみんなそうです。あの大学生とか別ですよ、
はい、
東京の大学に行ったから人が変わるかってほとんど変わらないと思いますけどね、はい、それやっぱそこにあるお金とか、
うん、
お金に関係する権力だとか、
うん、
そういったものが身についてくると、身についてか、うん、その人がについてくると、うん、東京という場所は極端に人を変える、
うん、
そういう要素を持ってる街だという、うん、だから僕はあの東京にあんまり住みたくないんですよ、
うん、
なぜかというと自分が一番嫌だった時期過ごしてるんですよ、
はい、
その、でそのそれは東京が悪いんじゃなくて俺が悪いんです。
その羽振りが良かったのは嫌な時期なんですか。
だからあのいい時期ですよ、それはだって羽振りいいんですから、はい、美味しいもの食べられる、
はい、
ね、もうどこにでも自由に行ける、
人にはチヤホヤされる、
そうですよ、
はい、
であのまあ、自分の名前出せば分かってくれる人はうわーって言ってくれるわけですよ、
うんうん、
それで一緒に飲みに行くとかっていうのが横に、例えば女優さんと一緒に飲みに行くとか、
う
ん、その俳優だアナウンサーだ、
うんうん、
やれなんだっていうその、うん、まあ、私は裏方だから顔は売れてないですけど、
はい、
超セレブがと一緒に普通にカラオケ行ったりするわけですから、うん、土地狂ってきますよやっぱ、
うん、
であのでそれをね、その私の場合は何があのそれをこう軸足を戻してくれたかというと、
はい、
一つは仕事を、うん、あの あんまり真剣にやってなかったから、はい、すぐに飽きちゃうんですね、そういう仕事がね、うん、でそうするとね、なんかこう一旦九州に戻りたくなるんですよ、うん、それで例えば熊本に戻ったり福岡に行ったり、うん、でなんか東京のそういうところで業界人と一緒に飲むのが飽きちゃって、はい、いつも同じ顔ぶれなんで、うん、でそうするとその、まあ、熊本だやり福岡だって、うん、その頃は福岡が多かったんですけどね、うん、ってのは熊本に行く帰るよりは福岡の方が便数が多いんで、
はい、
で福岡で屋台とかで飲むじゃないですか、うん、で現地の人とすぐ仲良くなっちゃって、でそのたんびにね、その飛行場とかでその飛行機待ってる最中に、
はい、
そのテレビがあるじゃないですか、待合室、うんうん、でそこで普通のテレビ NHK だなんだって映ってるんですけど、民放もありますけどね、でそこで見てて、その普通に東京発の東京情報が流れてくるわけですよ、うん、で何昼 あのワイドショーとかでも、何最近はあまり言いませんけど、昔は白がねえぜと言ったり、うん、なんかそういうなんか高級住宅地にお住まいのセレブが集うようなフレンチレストランが大変に人気ですとかっていう、そういう情報が流れてくるわけですよ。それ東京で見てる人たちは、それは行ってみたいなって、行ける距離に住んでるからひょっとしたら行けるかもしれないけど、それ全国放送で北は北海道から南は九州沖縄までこれが放送されてるっていうのをなんとなく思った時に、これ熊本から行かないだろうと、こんな店に、
うん、
誰も行かないっていう、そういう情報を垂れ流しにしてるメディアって何なんだとか思い始めて、はい、それでじゃあローカル番組とその全国ネットの番組っては何なんだろうかっていう、そのギャップがこう、うん、生じ始めて、でそこから変な榎田新右衛門が出てくるんですけど、でそれから結局その田舎の方にいるのが面白くなって、
はい、
で福岡で番組作り始めたりして、はい、でそこでなんか理不尽な目に遭う、よそもんだからこれ、
うんうんうん、
よそもんをその冷たくあしらうやつらがいたもんだから、はい、そしたらそういう時には本気になって戦うので、はい、その番組すっぽかすとか、うん、ですっぽかして2回目からは視聴率ドーンと1番を取っちゃうとか、うん、そういうようなことやってたんですけど、うん、でなんかそういう化学変化を起こさせてくれるような環境がたまたま私にはあったんで、
はい、
正気に戻させてくれたんだと思うんですけど、うん、だからやっぱね、令和というのも政治団体ですから、うん、東京にみんな集まっちゃうんで、
はい、
これ今思ってることなんですよね、
はい、
よく地域政党って言うじゃないですか、
うんうんうん、はい、
ね、
はい、
大阪維新の会とかって言うじゃないですか、
まあ地域政党です、
ろくでもないですけどね、
まあ、
ろくでもないですけど、
はい、
僕はああいうものはあっていいなとちょっと思うんです。
うん、
それはね、で地域政党大阪維新の会と日本維新の会って分けてるじゃないですか、そこは、うん、そこはそもそも間違いで、うん、大阪維新の会のまんまで国政に行きゃよかったんだと僕は思ってるんですよね、
はい、
いやそれでもろくでもないですけど、
うん、
でなんかね、なんかそういうものが模索されてもいいんじゃないかとちょっと私今思ってます、うんうん、東京にいると狂うんじゃない、うん、いろんな感覚が、
うん、
やっぱ時々地方を巡ってたから、やっぱ水戸黄門が偉いね
そうですね、
水戸黄門は偉いね、
自分の足で見に行って、
うん、まあまあ実際ああいったことは歴史的にはないわけですけど、
はい、
フィクションなんですけど、うん、やっぱ水戸黄門みたいに実際に全国を行脚して、うん、そこでフィールドワークをしていくっていう、うん、それがやっぱ政治の一番大事なところじゃないですか、
うん、
で地方議員はまさにそれ今高橋君とか前島君とかみんなやってるのはそうで、うん、その地に足のついたその目の前で草ぼうぼう、これなんとかしなきゃとか、そこに自転車がめちゃくちゃ、はい、駐輪場めちゃくちゃ、それなんとかしなきゃとか、うん、その、残業続きでもう疲弊してるサラリーマンに向かって、うん、声をかけるとか、
うん、
そのご苦労様ですっていうようなことをこう言い続けるとかっていう、うん、もう本当にフィールドワーク今やってて、
はい、
そこから新たな情報が入ってきて彼らは政治をやろうとしてるんですよね、
うん、
だからそれをやっぱ続けるためには、
うん、
広報は絶対ありますよ、
うん、
私たちはそういうことを今やっていて、それをぜひ手伝ってくれる人を求めているというのを PR するということが大事で、それが結局仲間をいわゆる政党ってパーティーですからね、
うんうん、
パーティーって言うじゃないですか、
はい、
パーティーなんですよ、
うん、
ところがそのパーティーがすごい今クローズドな、
うん、
あの秘密パーティーになって、ね、なんか入り口で、うん、なんか覗き窓パカッて開いて、うん、俺で合言葉言ったら入れてくれみたいな、はい、なんかそういうところに行っちゃせんかっていう、うん、なんかあの器具が、
うん、秘密結社じゃないんですよね。
なんか、うん、まあまあそうなってませんよ別に、はい、そうな、はい、ただなんかね、
うん、私ね他の地方のその令和候補予定者の活動を聞きたいんですよね、
はいはいはい、
うん、知りたいんですよね、うん、どんなことをして、うんうん、何に問題を見つけて、
だからほら福岡の奥田さんとかね、うん、奥田文雄さんとかね、はい、やっぱあの、まあ、熱心に動画とかでやってるじゃないですか、うん、だから分かりやすいので、はい、彼女の動きをやっぱこちらも把握できるし、うん、応援したくもなる、はい、で他の地域の、うん、まあ、例えば北海道でも東北でもどこでもいいんですけど、うん、比較的離れたところの、はい、その方々が何やってるかっていうのがこう、うん、今あんま出てこないでしょ、はい、あんまり、うん、そうすると応援のしようがないよね、うん、でいや応援しなくていいんだって言ってんだったら、うん、それはもうその考えもう甚だしい考え違いですよって、うん、
それは確かに一票投じることはできないですけれども、うんうん、でもやっぱりこう何こう認知を広げるのはその地域の人だけじゃなくていいと思うんですよね。
あの最後にあの、はい、また自分の話をさせてもらうんですけど、はいはい、あの大阪に私が3年前出てきたんですね、2019年の3月の終わりに来たんですよ、はい、で4月の頭からある大阪の会社に、うん、入ることになったから来たんです、
はい、
でこれは、うん、その自分がメディアでどういうことをやってきたっていうことをちょっと隠して、うん、オブラートに包んで、就職活動をやってみよう50過ぎの男が、
はい、
50半ばのおっさんが、うん、普通にリクナビとかマイナビで転職活動をやったらどうなるかという実験をしてみたくなったんで、はい、やったわけですよね、はい、それで60社ぐらいに門前払いを食って食うわけです、はい、でだんだん門前払いを食うのがだんだん楽しくなってきて、うん、目指せ100社とか言ってたんですけど、はい、そしたら60社ぐらいのところで、はい、なぜか採用したいっていうトンマナトンマナって言
ったせっかく
まあ会社がいたわけです、はい、でそこは、はい、まあ、通販とかいろいろやっているベンチャーなんですけど、うん、でそのそこで、まあ、宣伝をやれる人がいない、いわゆる広報 PR をできる人がいないということで、うん、そのまあ、いわゆるキャリアとしてですね採用になったわけですよ。で入ってみたらとんでもない、うん、とんでもなかったんですよそれが、
はい、
もう面接とか話するときはすっげえ明るくていい会社だなと思って、うん、いいとこ店だなと俺、うん、若い人ばっかで、
はい、
12、3人かな社員が、うんうん、で倉庫もでかくてね通販やってるから、
うん、
4階建てですよビル、
うん、
自社ビルじゃないけど賃貸って言ってたけどその、はい、一軒丸ごと持ってて、
はい、
それで年商数億、
はい、
十数人で、
うん、
でまあまあ検索すればすぐに出てくるような名前の会社なんですよね、はい、でところがね入ってすぐにおかしいぞここはと思って、うん、まず一つは、
はい、
この4階建てのビルに、うん、看板がないんですよ、
うん、
普通会社って大体看板出すじゃないですか、
まあまあですね、
自分のビルだったら、
はい、
で表札もないんですよ、
あ怪しい、
でポストがあって、
はい、
ポストにはちっちゃくその社名が書いてあるんですよ、
はい、
本当にあの家庭用のポストみたいなやつですよ、
はいはい、
でちゃんとしたポストは実はね扉の中にあるんですよ、
うん、
それでねなんか外からはね全く何の会社だか分かんないです、
はい、
本当に分かんないです、
うん、
でだから私最初行く時本当どれなんだろうと思って、
はい、
でそれとね、うん、電話に出ないんですよ、
うん、
すごいでしょ、
はい、
あのね昼1時から1時間かな、
はい、
1時から2時までの間、
はい、
この時間が電話に出て良い時間、
は
で取引先はそれ知ってるからその時間にしかかけてこない、うん、
はい、
だからそれ以外の電話は誰も取らないんです、
うん、
だから電話鳴るじゃないですか、
うん、
で俺取ろうとしたら「うん、榎田さん取らなくていいです」って、
うん、
1時になるまで、
はい、
の意味が最初分かんなくて、
はい、
で結果何なのかというと、うん、クレームが嫌なんです、
はいはい、
商品の中に不良品が入ることあるじゃないですか、
はいはいはい、
そうクレーム来ますよね、
はい、
でそれが面倒くさいともしねそれが直接会社にまで来たらもっと面倒くさいと、
うん、
だから看板出さない、
うん、
電話に出ないのは電話がかかってきて、はい、1時から2時以外の電話はほとんどクレームの可能性が高い、だから出ない、
はい、
でまあそれ以外にもいろいろありましたけどね、うん、あの社内で会話がゼロっていう、すべてチャット、
ああそうですか、
みんなキーボード叩いてすごかったですよ、キーボードがカタカタカタカタって音だけがフロアに
会話がなくて、
会話ゼロです。あるのは1時から2時の間電話の、あので、うんうん、電話に出る、ほぼほぼ会話なかったですね、はい、であとはずっと FM802 が流れてるんですよ、
うん、
ちょうどねあいみょんがヒットしてたんですよねあれでね FM802 とあいみょんが嫌いになりました、うん、FM802 とあいみょんには何の恨みもないんですよ、嫌いな、うん、何が言いたいかっていうと、はい、あの広報をしないっていう、はい、その本当真逆のベクトルのところってそうなっていくんですよ、
はい、
要は、うん、いろんなクレームだとか、はい、そういったのに対して、うん、正面から受け止めないよっていう、うん、まあ逃げるっていう組織もあるんですよ、うん、そういう、
うん、
でそういうその会社いまだにやってますから、それ潰れてないですから、社名は途中で変えましたけどね、
はい、そういうのがあり
で、それがですよ、
はい、
よくわかんないけど広報をやりたいって言い始めてたのが不思議なんですよね、
はいはいはい、
できないですよ、
うん、
でできませんっつって、
はい、
もうあの2ヶ月もいなかったですけど、うん、もうあのもう毎日会社に来ながら、うん、もう次どこに行こうかって言って
そうですか、
でいろんな人にもう連絡取って、
就職活動ですか、
いやもうあの背に腹に変えられないから、はいはい、あのもうそんなのマスコミ風をこう封印とかなんとかってこと言ってらんないんで、うんうん、もうすぐにそれをこう風を吹かせて、吹かせた途端にすぐに仕事決まるという、はい、まあありがたいことで、
はい、
でまあまあ、そういった意味ではあの潰しが効くというのは本当にありがたいことです
、まあまあ、ええ、努力の賜物ですよ、
はいはい、だからやっぱ広報って大事だなと思ってね、
はい、
長くなりました、
はい、
この話は、
はい、
もうあのこれで私は打ち止めにしますので、
はい、
以後おそらくよほど何もないことを願ってますけど、あの何もない限りはもうあのこの件に関して波風は立たせませんはいで、はいで、もう普通の通常の番組に、本日この瞬間から戻しますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、以上です。最後に、木田上さんのご好評をいただきましょう。
私はこの間の何だっけ「新ミッドナイト絵の木田」は良かったと、
はい、
神回だと思ってます。松田さんのですね意見もねうなずくところいっぱいあったし、
はい、
もう本当、あと本当にあっという間の時間が過ぎたし、
はい、
うん、よかったです。
あ、そうですか、
はい、
あ、ありがとうございました。
私は早く帰りたかっただけだったけど、
あ、そうそう、そうですね、
もうエッグさんがもう
あの時はなんかすごい深夜だったですもんね
そうそうそう、
宴会の後だったんで、
もうね、
まあ、
もう松田さんがぶっ込むからね、宴会とかも、うん、もう大変、あれからねずっと俺もうあの暇がなくなっちゃってバタバタなんですよ、
うん、
今ほら三重心ニュース止まっちゃってるでしょ、
はい、
あれ、あ、確かに
他にやることがしわ寄せが来ちゃってて、うん、で今撮影はどんどんやってるんですよ、だからもう大渋滞が今始まってだからこの土日でなんとかこう、うん、あのリカバーできるかなという感じです、うん、まあまあそういうことで、
はい、
ございまして、引き続きよろしくお願いいたします。一旦 CM です。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党 日本アジア等です。
世界のファッション、タマキン。